Tokyo Nikkei. Goji Kara Seiron. Next.
8月5日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
本当今日のオープニングは松山選手銅メダル
ね、
おめでとう。見ましたよ、昨日夜遅くまで
見ました。
ちょうど日が回るか回らないかぐらいでしたけど、う
ん、あ、じゃあ同じぐらいですね多分ね、はい、眠くなって寝ちゃいましたけど、
しかしながら日が明けて、うん、朝株式市場を開くと何ですかっていう感じになり、な
んか、ね、強烈に現実になんかこう戻された感じがあって、ね、頭がねしばらく動きませんでしたよ。
僕はあの5番、ランチタイム終わりずっとミーティングとかしてたので、だから市場が閉まる直前ぐらい見ましたけど、
はい、
3万1000台みたいな感じで、
ね、びっくりしましたよね。
びっくりしましたね。こんなのあるんですね。過去最大2番目
率で見ると過去から2番目に大きい、
はい、金額で見ると1番
金額で見ると
経平均で見ると1番か2番ぐらいでしょ。
金額さっきまで持ってたんですけど
1番だよね、
はい、
4000円以上下げて4451円、
日経平均が上がってきたっていうの
は、
ね、
というのもあるんだろうけど、でも、いやびっくりしたね。
ここまで下げる必要ありますかって聞きたいんですけど、どうですか。
いやちょっとやっぱりいろんな例えば不動産株とかハウスメーカーとか株結構下げてましたけど、僕の専門のこの業界の、さまざまな指標、彼らの売れ行き状態とかいろんなデータとか結構見ますけど全然悪くないからね。
うん、
だけど株価は 10% ぐらい下がってたからね、1日 で
結構今年の見通しって企業は慎重に出してきてて、
はいはいはいはい、
それを我々がすごく期待しちゃってたってところもあるじゃないですか。まあ、為替の動きもありましたからね、うん、それで随分期待を乗せちゃったのかなっていうのも、うん、ありますけど、今でも先物はちょっと戻っていまして、うん、3万2000円、うん、まあ、500円ぐらいまでね来てますし、だから額で見ると1000円ぐらい今戻してるんですよ、
うん、
先物で。為替も今日141円台ありましたけど今143円台まで戻ってきてますから、
多少は戻してんだね。
だから一旦はこれでちょっと落ち着いてくれるのかなっていうのはね、うん、まあ、落ち着いてくれと思いますけど、
うん、不動産投資の世界でいうと、後でやりますけど国債金利がね、10年物の国債金利が 0.8% ぐらいまで来てるので、
0.750 でね今日10年債国債も利回り
ね結構あれでしたんで、はい、下げましたんで、うん、まあ、このあたりはプラス材料にはなると思うんですが、後でゆっくりやりましょう。
そうですね、
まだオープニングの時間でした、はい、そういや、
そうですね、まただからこういう暴落不動産のところまで至るのかどうなのかっていうのもね、はい、いろいろ今日は考えながら進めていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さんも X でつぶやいていただけると嬉しいなと思います、はい、それでは進めてまいりましょう。この番組はココザスの提供でお送りします。それではまずは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースはその住宅ローン金利の話題です。日銀が政策金利を年 0.25% に引き上げると決めました。家計にとって大きいのが住宅ローン金利への影響です。政策金利の引き上げを受け、三菱 UFJ 銀行は変動型の基準金利の目安となる短期プライムレートを9月2日から 0.15% 引き上げ年 1.625% にすると発表しています。
まあ、これも大きな話題でしたが、あれ先週かソニー銀行の話がね、
はいはい、取り上げましたね。
取り上げましたね、まあ、あれは、まあ、あの時もこの後 の、 日銀の金融政策決定会合次第では他の、銀行も同じような動きをするかもしれない、うん、そしてソニー銀行の 0.2% 分の、実質の基準金利の上げは、この後の、0.25% の政策金利の引き上げをまあ見越したものではないか的な解説を先週した記憶があります、
はい、
まあ、その通りな感じになりつつあり、そして、メガバンクを含め、まあ、多くの、銀行の住宅ローンがこれで、まあ、すぐ上げるところもあれば9月分からというところもありますけれども、うんうん、上がってきているというところですが、二つまずここで言っておきたいことは、変動金利が今回政策金利の上昇で短期プライムレート が上がり、短期プライムレートのに連動してくる変動金利が上がってくるという流れですが、はい、変動金利の場合は2つルールがあって、1つは年2回の見直しパターンっていうのがあって、4月と10月のパターンですね、はい、でまあ、これはソニー銀行などはこのパターンですね、うん、SBI とかもこのパターンですが、あのメガバンクなんかはですね、5年間支払いを変えないっていうルールを適用しているところもあります。
最初に5年間のなんか猶予期間的な感じですよね。
逆に言えばその分は支払い額が変わらないだけで、うん、要は利子と利息と元金分の割合が変わってくるわけね、
うん、
例えば、月に5万円ずつ払ってます、もう元、はい、とすると、
はい、
利息分が例えば1万円で元金分が4万円だったと仮にするじゃないですか、うん、その分で金利が上がればですね、1万円分のところが少なくなるわけ、
ね、おー、なるほどなるほど、量で調整してるっていう感じなんで、その中で
1万分のところが大きくなるのか、間違いない、利息分が大きくなる、
大きくなる、はい、
元金分がちっちゃくなる、ね、うん、1万5、例えばですけど1万5000円と3万5000円みたいな感じになって、まあ、全然元金が減ってこないなみたいなイメージになってくるというようなところ、はい、うん、で特にですね、スタート時点は利息分の上とかすごく高いですから、
はあ、じゃあ元金全然減らない、
減らないじゃんみたいな風になる可能性があると、上がってくれば、
なるほど、
まあ、今回1回だけの上がりなのか、この後、まあ、いろいろね、メディアはもう1回年内に上がれるんじゃないかとかいろいろ報道がありますけれども、少なくとも現時点では1回上がっただけで、まあ、上がり率も 0.2% 程度だと思いますので、今回あの変動金利も、
はい、
なので、そこが、まあ、まず現時点ではそんなに気にしなくてもいいかもしれない、けど上がり続けると相当気をつけなきゃいけない。
で、
ポイント2つあって、銘柄があってですね、もう1個がですね、ただじゃあ短期プライムレートが仮にですね、上がったとして住宅ローンも上がるかっていう話で、
上がらないこともある。
そうなんです。これ基準金利っていうのがあって、その金利から優遇パーセント引くんですね、
うん、
例えば 1%、 2% が基準金利だとしたら、
はい、
そこに 1% 分優遇分引いて、実際適用金利は 1% ですよみたいな形での住宅ローンの金利の決定のパターンです、はい、
うん、
でこの優遇の幅をが同じならば、政策金利の上昇イコール短期プライムレートの上昇分で基準、優遇分が差が変わらなければですね、実際適用金利も上がるってことですね、
はい、ですね、
はい、でここをもしかすると上げる増やす銀行が出てくるかもしれない。つまりですね、今チャンスだと思ってうちに借りてよと、
あ、シェアをね、
シェアをうちで取ろうと、はい、いう銀行が出てくるかもしれないというところが一つ。もう一つですね、固定金利に変えるっていうパターン、
はい、
で8月の、適用金利も、これが上がるかもしれないとか下がるかもしれない、いろんな憶測が流れてきてますが、まあ、基本的に今上がり調子に入ってます、
はい、
たださっきちょっと喋りかけましたが、10年もの国債の金利が 0.8%、うん、今ジャストで見ると 0.8 ジャストぐらいかな、
はい、
でこれ一時期 1% を超えてた時もありましたので、この後、長期国債金利がどっちに触れるかで、もしかすると、株から逃げたお金が安全資産である国債に流れたとすると、
はい、現時点だとそうなってます
もんね、の雰囲気ですよね、でそうすると国債金利が下がるかもしれない、となればですね、固定金利、住宅ローンにおける固定金利は上がりが止まるかもしれない、ですよね、
はい、
理屈上はここ連動してますから。とするとですね、このまま変動金利が、だから政策金利が上がり、変動金利が上がるような見通しが色濃くなってくれば、固定金利に変える人が増えるでしょうね。
それは変動型から固定型に変える時っていうのは簡単に変えられるものなんですか？
変えられるパターンもあれば、それを違約金と手数料取りますよっていう会社もあったりします。
だから何が得かってことですよね、それも含めて。
はい、まあ今日まだ一回ちょっと政策金利上がっただけですから、うん、まだ分かりませんが、もう一度あるようでしたらいろいろ考えてもいいかもしれないと思います。
そうですね、上田さんの総裁会見の中ではなんとなくそっちの方向へね、うん、何回か上げていくんじゃないのっていうようなね、なんかそういうルートをチラ見せしたような感じはありましたけどね、
うん、ただどうなんですかね、ここまで下がると読んでなかったでしょうね。
思ってなかったと思います。
ですよね、
はい、そしてここまで円高が進むとも思ってなかったし、
思いますよね、
金利がここまで低下してくるっていうのも考えてなかった
と思いますね。
思いますが、どうなんでしょう。
やっぱ十何年ぶり、4年ぶりかなんかの、あ、16年ぶりかの利上げはインパクトがありすぎたね。
そうですね
、はい、
次行きましょう、
はい、
木造住宅の梁や柱に使う修正材の流通価格が3年ぶりに上がりました。東京地区の流通価格は直近までに比べ 4% から 6% 高い水準となっています。ヨーロッパから調達する材料板が値上がりし、国内の木材メーカーがコストを転嫁しています。
まずですね、日本の、いろんな住宅に使う部材、海外からの輸入物が多い、
はい、
そうすると海外ウッドショックなんかさっきそうだしたよね、
うん、そうでした。
海外で物価上昇します。そして輸送コストが上がります。これ油代が上がる、運搬のサービス費が上がる、うん、というそこに、為替で円安になりという、
はい、輸入するからね、高くなっちゃう。
この3つが重なってぼったがったというところで、それがまあちょっと、海外での、値上がり分と油が落ち着いていたので、うん、ある程度収まってた。でも為替は、うん、円安に触れていたというような状況で、今ちょっと上がってきましたよというような状況で、日本の工事費、建築工事費は原材料費はちょっと落ち着き気味でしたが、人件費、
まあ、上がっててね、
はい、サービス費と呼ばれる人件費の部分が上がっていたので、工事費全体は上がっていたけど、部材費はちょっと落ち着いていたっていう状況から、ちょっと上がり始めてますよっていうのはこの記事ね。
はあ、それやっぱり円安の部分が大きかったってことですよね。
まあ欧州で、そういえば欧州とかヨーロッパ、まあウクライナとかあっちいっぱい取れますから、はい、木材が。あそこでの原材料のやつが、現地価格が上がってきたというところだと思いますね。
ユーロもね、やっぱり随分高くなって
きましたから、はい、そうですね。で、今日とかのこの為替ですよ。
これ随分状況は変わるんじゃないですか。
そうそうそう、まあ、
もちろんこれが一時的な円高ならで、はい、ということでしょうけど、
今日この記事の上がってるっていう記事も一時的なものかもしれないか分からないけれども、
そうですね、
まあ、様子見なきゃわからないけれども、さて、これが8月2日の記事ですけれども、土日明けて、なんか別世界みたいになってるじゃないですか、為替、141円とか2円ですからね。
一時162円ですからね。ですよ。そこからもう20円
ですからね。全然違う世界なんで、まあ、この記事取り上げましたけど、まあ、わかんないということでね。
前提条件が随分変わっちゃったっていうことですもんね。そうそうそう
そう、やめてもよかったね。
でもほら、ね、こういう記事をちゃんと理解しておくっていうこと大事ですから、はい、もう一ついきましょうか、はい、総務省は24日住民基調台基本台帳に基づく人口動態調査を発表しました。1月1日時点の日本人は1億2156万1801人で、前年から86万1237人減少しています。減少は15年連続で、前年比の減少幅は1968年の調査開始以来最大となりました、うん、
毎月1月1日時点の人口の動態を総務省がこの7月ぐらいに発表するんだけど、はい、今回のポイントは、ね、2つあったと思います、
はい、
1つはですね、まあ、過去最大の下げ幅、
うん、
人口の下げ幅、日本人だけで見たら86万人、そして、外国人も含めて見たら53万人ということで、33万人分ぐらいかな、外国人がプラスになっていたというところが1つ、
はい、過去最多だそうですね、外国人の、
外国人332万人ということで過去最多、はい、うん、でもう一つが、生産者人口ですね、はい、15歳から64歳までの人口がの割合が 59% 台で横ばいになった。ここ2年間ぐらい
59% 台で横ばい、はいはい、で
これずっと下がってきたのが横ばいになった。外国人の、うん、外国人の、人たちが日本にかなり来て、
はい、
その方々わかんないけど、赤ちゃんの外国人とかじいちゃんばあちゃんの外国人来ないと思うので、
働きにくい、
現役バリバリ世代が基本来ますので、そういった方々が、その生産者人口の低下を止めて
くれている、
まあ、割合で見たらね、
まあ、
全体的に下がってるんだけど割合で見たら止めている。んそのが証拠にですね、コンビニエンスストアもレストラン行ってもう外国人が多いよね。
すごい多いです。
はい、働いている方々
多いです。
つまりですね、今の日本の中の、人が足りない人が足りないみたいな言ってる企業多いですけど、それを外国人がかなり補っていることがよくわかると。
そうですね、
ことがまずこの話が一つ、
二つ目
の大きな話がですね、人口が増えたのは東京と千葉と沖縄だけ。
あ、限定的
、うん、さらにですね、自然増ですね、これは生まれた方と亡くなった方のプラスマイナスですけど、これは全国でオールマイナス、沖縄もマイナスに入りましたよ、2年連続で、というところです。で、それで、 1都3県がもうやっぱりかなり人口集中が進んでることがよく分かっていて、その中でも1都3県の中でも東京が突出してやっぱり増えてて7万人以上増えていたと。他もほとんど増えていない、なちょろちょろしか増えてないような状況というようなところで、東京の一極集中がさらに浮き彫りになってきているというところですね。
そうですね、まあ、でも働きに来るということになれば、うん、やっぱり東京を目指してっていう方々が多いのは致し方ない。
そこですいうと東京の中の住宅価格が上がり続けている、はい、さらにですね、賃得に転入者の方々初回は賃貸住宅に住みますので、初めは
そうですね、
はい、まず2回目3回目分からないけど、まず来た時は賃貸住宅に住む方が圧倒的多数ですから、こういうのが賃貸住宅需要を支えているということになろうかと思います。
はい、わかりました。以上、ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。
高見さんからですね、リートの銘柄もドカンと食らってるけど、一口当たりの評価額落ちても、うん、配当はあくまでも業績だから、逆に配当利回りは上がるのではないかしらと、うん、まあ、それはその通りですね。
そうですよね、
はい。リートの配当原資となるですね、収入の方はかなり良い状況になっているというところですから、もう今あれですね、もうまさにこれぞ買い時というところですが、ただ、やっぱり投げ売り相場みたいなところもありますので、価格自体は下がるかもしれないけれども、長期目線で配当利回りだけを、配当を求めていく方にとってはめちゃ買い時と言えるんじゃないでしょうかね、
うん、はい、うんね、結構皆さんも今日投資の話を書いてくださっていて、アルタンさん、優待株で700円幅ストップ安食らったっていうのと、高見さんもワイも優待狙いでっていうふうに、だからそろそろこう動き始めてるっていう方々も多いようにも感じますけどね。
そうですね、う
ん、はい。ということで、ここからはワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は月1ゲストの日です。ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。本当に飛躍してますね。
モンゴル帰りです。
モンゴル帰り。
ああ、どうでしたか、モンゴルは。
一昨日帰ってきましたけども、ただマーケットはこんなだったんで、向こうにいてもスマホを眺めながら気が気じゃないと。
そうですよね。なんかお客様とイベントをやられたって話も聞きましたけど。
そうですね。一昨日モンゴルから帰ってきて、で昨日はうちのお客様、株式やってる方も結構いたんですけども、はい、そんな方が、30名ぐらいですね、オフィスにお越しいただいて。
どうでした、皆さんの様子は。
いやー、まあ。いつもより暗かったですね。
そうですか、
はい、
やっぱりね、皆さん長期で投資されてる方も多いと思うんですけど、それでもやっぱり
多分長期で積み立てとかをずっとやってますっていうものと別で、マーケット良かったんで、短期狙いの個別株やっぱ持たれてるんですよね、
うん、ちょろちょろとね、はい、みんなね、そらそうだ。
でそれがもう今までの益が全部なくなったとか、
はい、
まあ、マイナスになってますとか、まあ、その上で、まあ、本日なんで、本日はさらに、
そうですね、うん、これだけの下落になりましたからね。
ですね。
今日は東京市場でもすごく商いが多くて、うんうん、やっぱり投げが投げを呼びっていうような動きになったかなっていう感じはしますけどね、はい、
そうですよね。
やっぱあれなんですかね、 AI とかでね、うん、そのプログラミングで投資してる方々も多いと思うんで、まあ、例えば日経平均が3万2000円を切ると一斉に売るようにするっていうプログラムをしてる人とかもいるんでしょうね。
でしょうね。
レバーかけてる方々もね、
レバーかけてる方もね、はい、そうね。 いやー本当びっくりしたね今日
ですね。そうです、
今日は。なのでただまあ暴落って言っても今までだって我々ねリーマンショックも受けてきましたし、はい、コロナの時だってありましたし、はい、その前だったら IT バブルもあったでしょう、はい、いろいろやっぱり10年に一度は必ず起きるんじゃないかって言われてるのがこの暴落なわけですから、うんうん、やっぱりそれについて備えておくこと、また起きた時にどう向き合うかってすごく大事なことだと思うんですよね。そうですね、
はい、
なので今日はだから、まあ、金融はもちろんですけど、はい、お二人にとっては不動産も専門のところですから、はい、どうやって向き合っていくのか、
うん、
はい、ちょっと考えていこうかなと思うんですけど、
そうですね、はいはい、なんか私株式相場の大きなショックでいくとリーマンショックとあとコロナですね、
うん、あとチャイナショックとかそんなのもありました
ね。チャイナショックもありました ね、
ね、
まあ、このあたりの時に、ポジションを多く持っていて
実際に
とてつもない打撃を食らった経験があるんですけども、あまりそのマーケットの動きのことを分かっていなかったのでそこで売ってるんですよね、振り返ると。でまさにだから多分今日売ってる感じですね、
うんうん、
か明日の朝一で売れる成り行き注文を出してたっていう感じなんですけども、振り返って今過去の自分に言いたいのは動くなと寝てなさいと今どうこう動いたところでなんかもう少し大きなトレンドを見ていった方がいいんじゃないかなと思うので、
はい、
長期でやった方がいいんじゃないかなって思ってる派です。
なるほど、
はい、経験からね、
はい、
あ株式は多分そうだと思いますね。で不動産は一方で逆にですね、その動きが例えば多分日経平均この雰囲気って明日多分上がると思うんですけど、雰囲気的にはね、
先物はね、
先物も上がってるんで、
はい、
でそうするそういうの不動産ってないんだよね。
あそうですよね、
上がる時もゆっくり、うん、もうなんか、まあ、要はなんか巨体なわけ、
あ
イメージで言うと
大きな船がゆっくりこう舵切っていくっていう感じ、
っていう感じ、ゆっくりバーってずーっと上がっていくし、
はい、
だからもし仮にですね下がる局面があったとしてしても、まあ、大きな船が急に止まれないのと同じようにですね、
ゆっくり
ゆっくりゆっくり、はい、あるいは、はい、まあ、バブルの時はかなり勢いよく下がりましたけども、まあ、ある程度落ち始めると、まあ、止まらないけれども、うん、その長期のスパンが株式の長期スパンっていうのは多分まあ1年とか2年とかわかんないけど人それぞれなんでしょうけど、不動産の場合はもうちょっと長く見てですね、置けばですね、まあそれなりに上がるタイミングが、まあ今下がってないけど不動産ね、仮にもしも下落局面になったとしたら、そのなんていうかな、そのサイクルのペースは全然株式とは違うなと思いますね。僕やっぱ一度落ちるとですね、あの数か年、少なくとも3、はい、僕の本はでは7年ごとぐらいにピーが来るって書きましたけど、ま
あ、逆
にサイクルが、
はい、
落ちるとですね、まあ2から3年ぐらいは若干厳しい局面になって、うん、上がり、いい感じで上がってくるなっていうのも、ゆっくりからこう、巡航速度に乗ってくるのが2、3年かかる。
2、3年かかる。はい。
っていうのが不動産の流れだと思いますね。
1年ぐらい前から、まあ金利が、まあちょっと上がり始めてっていう流れの中で、うん、吉田さんから金利上がるから不動産価格が調整するかもしれない。うん、可能性ベースの話で、
うん、
電話もらったこととかもありますけども、うん、でも不動産価格って上がり続けてきたじゃないですか、さすがにどこかでちょっと休憩する可能性とかっていうのはあるんですかね。
これまずさっきの、多分ね、一番気になるのはそのローンの支払いと借り入れって基本的にはその個人でやる場合も個人の信用力だし、企業でやる場合は企業の信用力があるので、はい、短期プライムレートが上がると基準金利が上がるんだけれども優遇の割合っていうのがありますから、ある程度借りる人は借りれるはずなんだよね、
はい、
それよりも還元利回りで、まあ、要は NOI 割る、利回りで割りますから、その割り戻しの計算式がリスクフリーレート足すリスクプレミアムで計算する中で、リスク不動産におけるリスクプレミアムがどれぐらい動いてるかっていうのと、その、もう一つのがリスクフリーレートで、これが長期国債金利を適用するんだよね。で今の状態が不動産の市況によって悪化中みたいにいくとリスクプレミアムは上がっていくんですけど、うん、今時点そうじゃないじゃないですか、
はい、
とすると長期国債権利が今下がれてたんだよね、
うん、
とすると還元利回りで割る方の利回りが今、うん、もしかすると下がるかもしれない方に来てるんだよね。でそこの中で NOI が賃料が今上昇局面になりますので、はい、NOI で賃料を引く経費ですから、経費の部分の人件費などが上がればですね、NOI はチャラかもしれないけれども、それよりも上回るような賃料の上昇になればですね、上がる局面なんだよね、一旦は。一旦は上がる局面なんだけど、この株価がババーッと下がって、金利がバーッて、政策金利が上がっていくとですね、リスクプレミアムのところが遅れて上がっていくんだよね。増えていくんだよね。そうすると還元利回りが長期国債金利が一定だとするとリスクプレミアムが上がっていくので、じわっと遅れてですね下がる可能性はあると思います、ね、
うん、 なんかうちの、まあ、お客さんと昨日、話をしていて、まあ、株価これだけ下がってるので株を買いたいと、
うん、
逆にその買える余力のある人は今日明日、はい、買いたいと思うんですよね。
そうだね、
間違いなく、う
ん、今日私も個人投資家の方々とちょっと何人か連絡取ったんですけど、はい、どうかなと思って、そしたらそろそろ動き回すっていう答え、
ね、ね、
結構返ってきてるんですよね、
う
ん、
結局はその動かせる資産のうち全てを何かで、まあ、特に金融だけで動かしてた方にとってはとてつもなく今身動きが取れないっていう状態だと思いますけど、うん、動かせるお金がある方にとってはまあ買えるっていう話なの で、
ね、最大のチャンスが、ね、ですよね、今年になってきたわけですよね、
うん、結局はそのどれだけ調子がいいマーケットだったり商品対象だったりしても一部余力を残しながらやっていくっていうことが一番大事なんじゃないのかなっていうのが、
うん、ね、そういうことがね、起こった時にすごく動ける、うん、はい、余裕を持て、う
ん、はい、
だけど、うん、今日こんなに一気に来るって誰も思ってない、ま
あ、それは誰も分からないですね
、まあ、さっきの不動産とかってさっきのじわじわ上がるときも下がるときも来るんで、はい、じわじわって来るんで株を結構一気にバッて来るときあるんで、そういう意味じゃリスク資産だよね、
本当にショートを一気に落ちますよね、
うん、そうですよね、だから本当に背筋がゾッとして一体どこまで行くんだろうっていう、うん、すごい不安になったところがでも大体そこになったりとかするって、
あ、
結構
そう
なんだ、なんかゾッとするってあんまりないんですよね、で下がっていくと、あ、下がってきたの下がってきたの下がって、あ、まだ下がるのかなって思って、でもそろそろじゃないって思って、それでもまだ下がらないと今度ゾッとしてくるわけですよ、そこは大体なんとなくで、うん、ちょっと最後ぐらいにもうちょっと諦めな感じになって、ね、そうなった時ですよね、やっぱりね、
うちはそのタイミングを教えてもらってトレードしていきたい
だね、年齢を、ね、重ねてくるとそれはだんだんなんかこう、うん、柔軟性が出てきますからね、
押し目ごみとかもそろそろ、ね、する人もいるのかね、
なんか結局あの皆さん仕事してる方が多いと思うので、となってくるとやっぱり仕事を一生懸命やりながらある程度超長期で積み立てをしていくぐらいの方がなんかその精神が揺れないで済むんじゃないかなっていうのは都度思いますね、
で若ければ若いうちに始めた方が、う
ん、長く積み立てればいいと思います、
そうなんですよね、はい、でも年取って初めてこの暴落を食らうと、うん、それは取り戻せるのかなっていうやっぱりちょっと不安感は出てきますよね、
今年からさ新ニーサが始まって、はい、初めてやりましたみたいな人結構いると思うんだよね、これでもビビってる
もうだから全部吐き出しちゃった感じですよ、
あ、うん、そうね、利益が全部そうだよね、
そうですよね、
そうなんです、
長い目でずっとマーケットに続けることが一番勝てる要素だと思うの で、
そうです、ね、うん、続けることがでも一番難しいですよね、
そうなんですよ ね、
ね、だからやっぱりさっきの余力を残しておくっていうのはすごい大事かもしれませんね、
大事だと思います、はい、
アメリカの金利がどっちに向かうかやろうね、多分一番気になるのは、
10月にももしかしたらね2回分下げるんじゃないか、
まあ、9月からですね、うん、2回分、
ね、0.5 下げるんじゃないか、
なるほど、
為替は130円台ですか、
そうです、それによってまたね株価って変わりますよね、はい、
なるほどね、
はい、ということで今日のゲスト安藤義人さんでした、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
この番組はココザスの提供でお送りしました、お相手は
石崎誠二と
安藤義人と
内田まさみでした、それではまた来週お耳にかかりに、来週お休みでした